TBS Podcast。 6月17日木曜日、時刻は夜8時になりました。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。
はい、パーソナリティはラップグループ、私ライムスター歌丸、そして
木曜パートナーの TBS アナウンサー宇内梨沙です。さあ、ここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。
はい、早速ですが今夜のゲスト、ライターの多田投資さん、ご無沙汰ではございますが、私に何か言いたいことがあるそうで。
宇多丸さん、ゲーム結構好きなのに、てかゲームの番組別でもやってるのにですよ、モータルコンバットのモノ字も出ないじゃないですか。
モノ字、まあ、うん、確かにモータルコンバットそんなに明るくはないですね。
もう
あれですよ、ね、
世界ではですね、もうこれもなんて最も有名なんです、ストリートファイターとかに並ぶ有名なゲームでですね、うんうん、
格闘ゲームでね、一番
それどころかもうゲームの世界にとどまらず、映画やダンスや、
映画はね、うん、見てるけど、ね、
そうそう、いろんなものに影響を与えまくってる、うんうん、そしてそれが今こう花開いてるのが日本にやってきてる、そんなものすごいじゃん、うんのゲームなわけですよ、
ね、なのにそう、まあ、あんまりその分かってないとか言ってる場合じゃないってことなんですかね。本来僕が好きなものとかがいっぱい入ってるってことですね。
そうそう、実はもう歌丸さんがやってるゲームのこうなんかこうドブオーとかですね、うん、そういうののこうなんか最後にとどめを刺したりとか、そういう表現も
とどめアクション、
はい、うんうんうん、あとスナイパーエリートっていうこうなんかね、こうね、スナイパーの飛んだ弾が相手の頭蓋骨をレントゲンで破壊するとかですね、あの辺みんなモータルコンバットの影響から来てて、だけど大元のネタが日本で発売されてないから、余計すごいねって言ってて、モータルコンバットのことはみんな忘れてるって、そんなは許せないです、
ね、これはちょっとバランスが取れてないんだね。あの脳天をこうやってね貫くこうレントゲン描写みたいな、まあまあ、あの必殺シリーズみたいなやつだけど、確かにあれあってもなくても本当はいいやつだけど、あるとないとじゃ違いですよね。
あれのああいうカタルシスっていうものをもたらし続けてきているのがモータルコンバット、モータルコンバット、そしてそれがついに映画になるという、
あの久々の映画としてね公開される、僕もちょっと翌日初めて見ましたけど。さあ、ということで特集始めていきましょう。今夜の特集はこちらです。やっと時代が追いついた新作映画公開記念、ポップカルチャーを縁の下で支えたゲーム、モータルコンバット特集。はい、というわけで多田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わかりますよ、だからモータルコンバットといえばこのなんかジュリアナテクノみたいな感じの、
そうそうそうそう、モータルコンバットは、うん、テクノシンドローム超かっこいい
が流れ出してとかね、うん、そういうイメージはあるんですけどね。はい、多田さんちょっとご無沙汰なんでよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
は
い、
改めまして多田投資さんご紹介、じゃあ皆さんからお願いします。
はい、多田投資さんは雑誌映画秘宝などでコラムを執筆されているライターです。映画とゲームに精通し、この番組では2018年レッドデッドリデンプション2発売記念特集、フォールアウト76発売記念特集、そして去年3月の世界のパンデミック映画特集などに出演してくださいました。
3月、去年3月のパンデミック映画特集、うん、どんだけ覚醒の感が、
そう ね, ね、でも今こうねあれ聞き直していただけると、我々が、うん、実に予見に満ちた発言をしているっていう、
確かに
そういう世界になったねっていう、
実際ね、いやいやいや、
ちなみに僕は今あのサブゼロのマスクをしながら喋ってるわけですけど、
だからモータルコンバットのキャラクターね、そうそう
ですけど、この格好をしていても職質されない、コンビニに行ってもベルを鳴らされない世界になった
んで、確かに確かに確かに、本当ですか、
鳴らされないです、
確かに確かに、
普通っていう、
まあそういう、
マスクっちゃ
マスク自体はね、
マスクっちゃマスク、
そうなんだ、じゃあそこも先見の目、モータルコンバットマスクキャラがねよく出てる。はい、ということで本日は人気格闘ゲーム、世界的にはもう大ビッグタイトル、モータルコンバットです。ちなみにうないさんどう、モータルコンバット、
いや全く知らなかったです、
うん、名前も分かんない、
名前も知らなかったです。
あ、本当、あ、これだ、
いやびっくりしたのが、うん、あの格ゲーって私鉄拳とかストリートファイターが世界で最も人口多いのかと思ったら、うんうん、全然そんなことなくて、うんうん、モータルコンバットのが多いみたいですね。
うん、だからやっぱりその3大タイトルって言われている、うんうん、その今おっしゃったストリートファイターシリーズ、うん、鉄拳、モータルコンバットが1位2位3位を争ってる感じ、う
ん、いかに日本にモータルコンバットが入ってきてなかった、
日本版が出てないんだよね、うん、僕はやっぱし映画のねイメージですかね、うん、その感じはあるけど、はい、まあ今日のですね、その話出るかもしれませんけど、ね、はい、ポール、ね、ダメな方、はい、アンダーソンの話が、はいはいはい、まあ、すみません、ダメ、ダイティ、ダブルウエスね、はい、
もうダメなやつじゃないですよ、
ダメ、まあ、もうダメです、
もうダメなやつ、もう立派になりましたよ、うん、
さあ、ということで、うん、なぜ今モータルコンバットの特集ということです、
うんうん、これは先ほどおっしゃったストリートファイター2っていう大ヒットしたゲームの翌年、うん、1992年にアメリカで誕生した、うん、格闘ゲームのモータルコンバットってゲームなんですけど、うん、先ほどうないさんがおっしゃったように、こうアメリカ、これアメリカだけじゃなくて世界中でこう社会現象を引き起こして、うん、世界で最も売れた格闘ゲームの一つだって言われてるんですけど、うん、日本版は発売されてないと、うん、でこれが、発売されてないで今みたいな誰も知らないって言ってるのに、それの最新映画がやってくる、
そうですよね、うん、そういえばそうですよね、うん、
そして出てくるのは日本で誰知らない人のいないですね、うん、真田広之と浅野忠郎がメインで出てきて、うんうん、もう出ずっぱりカメオじゃないっていう、うんうんうん、主役級でずっと活躍してるって、うんうん、はい、この 謎のねじれ現象が起こってるわけです。
確かに、ね、
誰も知らないゲームの映画から超有名俳優が出て
き
て、
確かに
原作がゲームってことも知らずに、
うん、確かに
混乱すると思うんですよね、うん、
確かにねじれだこれは。
で見に行ったらいきなりなんかこうブシャーみたいになるわけじゃないですか。スプラトゥーンならぬスプラッターになるわけですから
スプラッター描写が出てくるから、うん、それが
さらに混乱すると思うんです、うん、
なるほどね。
というわけで今日の特集はですね、こう公開前に聞いていただいてですね、うん、あそういうもんなんだって思っていただければですね、
ちゃんとこのカルチャーギャップを埋めていこうということなんですね。わかりました。ではですね、モータルコンバット、まずはどんなゲームシリーズなのか、うん、多田さんから改めて基本解説お願いします、
は
い、
基本的にはストリートファイターとかそういったシリーズと同じの二次元格闘で
向かい合って、
はい、殴り相手が体力がゼロになるまで戦うっていうゲームなんですけど、普通まあストリートファイターでも何でもそうですけど、相手の体力がゼロになったら相手はバタって倒れて勝って
KO
で、もうなんかそんなもんかってこう画面が出て次に行くみたいな感じなんですけど、モータルコンバットの場合は終わった後に相手がこうフラフラし始めるんですよ。フラフラってフィニッシュヒムっていうとどめさせって言ってですね、その脇に立ってですね、特定のコマンドを入力するとですね、間違いなく相手を殺すんです。それは首を跳ねるとかですね、なんかこうあの肋骨じゃない、あの背骨抜くとかですね、
脊髄をガー
ッ、脊髄ガボーって抜いたりですね、焼き殺したりするっていう、
とどめね、
とどめを刺すんです。
それ絶対刺さなきゃいけないんですか。
いや、これは、うん、これはこの後で説明なんですけど、ちゃんとなんていうそのコマンドを知っていないと出せないんです。だからこう、まあ、ある意味見せ技みたいなことなんですけど、うんうんうん、でそれを出す時に出してどうだって相手に見せるっていう、うんうん、まあ、ある意味この挑発的なものだった、
はいはいはい、
でこれが大人気になりましてですね、うんうんうん、でそれが大人気になったんですけど、そのシリーズでずっと日本でも一応出てたんですよ、うんうん、出てたんですけど、途中からだんだんこの暴力描写はハードの性能が上がるに従ってかなりエキストリームになってきたので、うんうん、いかがなものかということですね、うん、で出なくなっちゃったんですね。
最初はだからもうちょっとこうドットが荒い絵だったから残虐描写も良かったけど、はい、今のねスペックでやるとね、
そう、それがやっぱり何度も日本のゲーム会社が、名前は言わないですけど、出そうとしてはダメ、出そうとしてはダメっていうのが繰り返されて20年ぐらい経ってですね。
でもね、残虐表現の押し相撲だったんですね、前はね。
そうなんですよ、
もうお家だったのにな日本。
だからそういうところもあって結局忘れられてしまった作品ということですね。で基本的にはその、敵に召喚されたその魔界のこの種族と人間界の戦士が、うん、その人間界地球の覇権をめぐって争うっていう話なんですけど、だから人間の格闘キャラクターとその魔界から来るその魔物と、そういうようなその、うん、そういうものが対決して命運を争うっていうのが基本的なシリーズの流れになって
ますね、うん、はい、基本世界観というか、はい、でもそのとどめですよね、だからそこちょっとそれを覚えておいてね、勝ってんのに、うん、もう勝ってんのにまだやる、
さらに
であと、まあ、映画ですよね、映画シリーズ、まあ、後ほどその旧シリーズに関しては、うん、それ見たことある方もね結構いるかもしれないけど、うん、新作の方明日公開ですもんね、ぜひちょっとこちらの話も、
そう、もうやっぱり、まあ、冒頭7分がすでにこうYouTube 等で公開されたりとかしてるわけですけど、うんうん、まあ、それをご覧になって分かると思うんですけど、まあ真田広之さんのですね、うん、もう還暦ですよ。
そうね、うん、
で、その本格的な忍者アクションっていうのはですね、うんうん、やっぱりこう真田広之といえばデューク真田と言われてですね、はい、この竜の忍者とかそういうこの千葉真一さんの続くアクションスターとして日本からこう売られた方なんで、はい、その方がアメリカでいろんな役やってました。ロストとか出たりね、うんうん、はい、いろんなアベンジャーズエンドゲームとかも出たりとかいろいろしてましたけど、はい、うんうん、ついにやってくれたっていう感じ、
ね、ついにだから真田さんの実力が本当に発揮できる、まあラストサムライとかもあったけど、はいはい、本当に発揮できる役柄が、
うん、しかも僕たち的にはもう一番こう、ね、まあ、モータルコンバットの中で人気の高いスコーピオンっていうですね、うんうんうん、復讐のために蘇ってくるキャラクターとして、ね、出てきてですね、真田広之さんといえば我々と超大物役者なわけですけど、うんうん、ゲームのセリフとかバンバン言ってくれてるわけですよ。
あ、そうかそうか、有名セリフ、
そうそうそう、いいよっていう、うんうん、よかったよかった、生きててよかったって思うような、こう、
そうか、でもそこもすごいよね、だからそのやっぱ知名度高い、その世界的には有名なゲームだからこそそういうすごいキャストがあるけど、うん、でもこうやってることは超残酷ゲームっていうか、
そうそうそう、ね、そういうのをでもちゃんとやってるんだけれども、まあ、これは監督がデッドプール、サイモン・マクコイドとかそういう、こうね、スタント系の人がやられてるんで、
スタイモン・マクコイドさん、うん、
アクション映画としてもしっかりしてるってこともあるんですよ、うん、あと後に出てくる、うん、結構、まあ、今流行っているモータルコンバットとかにもこう影響を与えて、総合格闘技の影響も結構強いので、うん、結構格闘映画としてもしっかりしているっていう、だからそのなんかこう手から飛び道具出して終わりではないっていう、ちゃんと格闘技映画としてもコスはしっかりしているので、う
ん、割と今まで今まず3作ありますよね、はい、中で割とちゃんとしている方っていうか、
もう全く違う感じです、うんうん、やっぱ前はなんか ゲームから飛び出したっていう、うんうん、こうポール・アンダーソン的な世界観ですね、これだろうゲームでやってたのはっていう感じだったんですけど、うんうん、今回もうちょっとこう工夫がいろいろあって、うんうん、現代的に合わせてみたりですね、うん、このなんか親子の情愛とかですね、うんうん、おなんかちょっとポール・アンダーソンはやらなそうなことをやっているぞっていうところがあってですね、もともと知ってる方でもこう、まあ、リブートですので、うんうん、新たに楽しめる感じ、う
ん
う
ん
う
ん、はい、分かりました。これすごい楽しみにしてますよ、うん、これね、はい、アメリカでも公開されてすごい、劇場でもこうヒットした
という、ね、そうですね、例 の、 いわゆる鬼滅の刃とワンツーを争ってた映画ですよね、
はい、鬼滅の前の週に公開されて1位取って、はい、まあ、そのデッドヒートしたというかね、はい、すごい、あっちのね、鬼滅は鬼滅でなかなかさ、バイオレントだから
すごいバイオレント映画をみんなこう、うん、なんかコロナ禍を上げて映画館で見てるまあ、あとこれにはワーナーとともに HBO Max っていうところね、はい、結構エッジの効いたチェルノブイリとかそういったドラマでおなじみのところが入ってて、うんうん、向こうは同時配信とされているので、うんうん、で今後、控えているデューンとかですね、うんうん、マトリックスの4とか、その辺は HBO Max とワーナーが組んで、うん、同時配信っていうのをやるはずなので、うんうんうん、どうすんのこれ、こっちに配信されないし、 HBO Max は日本から見られないしって言うんですけど、うんうんうん、モータルコンバットをやったことによって、うん、今後の HBO Max 映画をやるなっていうのが分かったので、ちょっとホッとしたっていうところなんですね、うんうんうん、
劇場でもね、ちゃんとね、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、まあとかね、いずれ UNEXT とかにも入ったりするのかもしれないけどね、うん、これね、はい、でもとにかく分かりました。でもすごい今回の映画はね、実はすごい楽しみにしてたんですよね、はいはい、さあということで、モータルコンバットシリーズ特徴や影響力などもっと詳しくね、うん、さっきから出てるポールダメな方アンダーソンとは何か、うん、みたいな話もですね伺って、はい、あ、ダメじゃなくなったんですね、
ダメじゃなくなりましたよ、
はいはい、さっきもダメな見たこと言ってなかった、
いや
お話詳しく伺いたいと思います。今ねちょっとね、最新モータルコンバットシリーズのね、そのフェイタリティ、うん、その最後にとどめさせ技を ね、映像をちょっとネットで見ててね、
ちょっと目も当てられないような残虐描写もある中なんだろう、グロいけど
笑っちゃうの
もあって、うんうん、なんか
ひどすぎて笑っちゃうみたいな、
日本じゃなかなか堂々と発売できないのは、
うん、まあでもスプラッタ映画ってこうね、そういう楽しみ部分もあるけど ね、
映画は大丈夫だけど、うん、ゲームがダメっていうのもまあちょっと ね
ちょっとだけでも映画クリアすぎるのもあるかもしれないですけど、ね、今はね、さあということで行ってみましょう、
はい、時刻は8時13分ですTBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション、
はい、今夜は新作映画が明日から公開される人気格闘ゲームモータルコンバットシリーズがその後のゲームや映画などに与えた影響などをライターの多田透さんに解説していただきます。多田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今でもうないさん の、うん、残虐描写のねフェイタリティ描写見て、はい、めちゃくちゃ嫌がってたじゃないですか、はいはい、まともですよこれ。
そうそう、我々俺ゲラゲラ笑っててね、
ハハハひどい、やっぱ改めて見るとひどいなこれ
いやちょっと待って
やりすぎですよ
ぜひ皆さんにもちょっとご覧になってい
ただき、逆に言うとこういう時にゲーム特集をラジオでやるなんて言ったら絶えずこの時の特集で言われることなんですけど、
確かに
これはラジオでやる意味があるん
です。映像で見せたらね、それは見せられないから。
そうそう、なぜならテレビではやれないから、
うん、あとなんかそのスラップスティックっていうかさ、こう例えばルーニートゥーンズとか、ああいう、うん、ああいうものでバシャーンってこう肉体破壊的なギャグやるのの、うん、まあ延長線上の感じはありますけどね、う
ん、
ちょっとね、
あと何より今回テレビでも今回稼働しててモータルコンバット紹介されてるんですけど、うんうん、そちらでモータルコンバットってゲームとはって言って、おっ出んのかこれがと思ったらですね、昔の1と2がちょろっと映っただけだったんでやっぱこれを見たリアクションはですね
ひどい
え、これ待って、映画もこんな感じなんですか。
まあ、それについては
めちゃめちゃ気になるのか
進行してください
さあということで、多田さんにはモータルコンバットシリーズの特徴や影響力キーワード進行を促す解説していただきます、
はい、まず最初のキーワードはこちら、ジャンクロード・バンダム。
お、これはね、番組人気ブロガー三角締めさんが喜びそうなジャンクロード・バンダム、どういうことでしょうか。
この男がいなければですね、うん、このゲームは生まれなかったっていう。ほうほう。で、なぜかというと、この、1990年とかその辺の頃はもう、まあ、三角締めさんとかよくお分かりでしょうが、うん、ジャンクロード・バンダム絶頂期っていう、
大人気だった、
うん、絶頂というか、まあ、鼻の高さも絶頂期っていうものだったので、うんうんうん、でユニバーサル・ソルジャーとかそういうあたりから、はい、そろそろコンピューターゲームやろうっていう話があって、うんうん、でブラッド・スポーツって彼の有名なこの格闘技映画をですね、うん、はい、映画にしようと思ったんですけど、うん、バンダムは、ああそういうのはちょっと俺はできないなって言って断られちゃったんですよ、うんうん、で断られてしまったので、はい、残ったのは他の無名のクルーと、はい、この ネザーレルムってこのモータルコンバットを作り続けるスタッフ4人だけだったんですよ、うんうん、最初このゲームは4人で作り始めてるんですよ。
あ、なるほど。
で最初は燃えよドラゴンとか、うん、そういった本格的な格闘ゲームを作るつもりだったんです、はい、バンダムだからね、うんうん、ところがバンダムいなくなっちゃったんで、これは困ったぞってことになり、はいはい、というわけで彼はもともと映画マニアだったんですけど、うんうん、ゴーストハンターズとかですね、あの当時のツイハークとか、うん、そういうその香港映画ソーズマンとか、はいはい、そういう香港の古装編とか、うん、あと日本の忍者映画とかものすごい好きだったので、うん、
まあ、この伝える機械とか言って電気
ものですね、
というかね、はい、
だからそういったファンタジックなものを入れて、こうどっちかというとそのビームとか出ないんだけど、こうなんか氷飛ばしたりいろんなものを飛ばしたりするファンタジー路線にしていくしかないっていうふうに、このバンダム降板によってこのゲームは大きく舵を切るわけです。
なるほど、
うんうん、でその時にはもうストリートファイターっていうのが流行り始めていたので、うんうん、あちらのストリートファイター2っていうのは大ヒットしたゲームですけど、うんうん、向こうはそのピクセル、そのドットで描いたアニメ的なキャラクターがリアルな格闘技を演じるって、その、うんはい、例えばその、なんてキックボクシングとか空手とかプロレスとかそういう人が出てくる、はいはい、そういうとことん逆を行こうっていう話になって、うんうん、実写取り込みで実写の人間を撮影して、うん、非現実的な超常的な技をバンバン使ってっていう、違うもの違うものっていうものを作っていこうとした果て、そして無名の人しか出てないっていうことの果てが、最後の残酷技、そのフェイタリティを生み出す、
ちょっとこう派手なことを入れるっていうところでの残酷描写を入れると
、はい、この頃同行異曲なこの格闘ゲームっていうのはいっぱいあったので、うんうん、ストリートファイターの2匹目の土壌を狙うゲームは結構あったので、うんうんはい、違うものをやるためにはもう俺たちもこういう思い切りってことやるしかないっていうので、こう首跳ねたりとかし始めたんですね、
うんうんうん、各要素が全部ストリートファイターの2 の, その逆張りだったら面白いですね、
うん、
これね、
全て逆、全部逆にやろうっていう、そうすればなんかなんとかいけるはずだっていう、
それは面白いわ。
だからジャンクロード・バンダムがこの時もうちょっと謙虚な人だったら、モータルコンバットはなかった、
だから要はジャンクロード・バンダムのおかげっていうよりはジャンクロード・バンダムがいなかったおかげっていうことですよ、これね。
だからこのゲームに出てくるあのジョニー・ケイジっていうハリウッドの B 級映画に出てるんだけれども、うんはいはい、なんかいつも調子こいて、
あいつ、
あいついるじゃないですか、うん、あいつの得意技ってあれですよ、ね、大開脚して急所を殴るっていうブラッドスポーツで、うんはいうんうん、ジャンクロード・バンダムがやっている技なんですよ、ねうん、
バンダムパロディキャラだったんだ。
バンダムに対するあれはその、
う
ん、嫌味
っていうか
嫌味を送って、でそのキャラクターは大人気で毎回毎回相手の金敵を殴り続けてるんですよ、未だに、
うん、金敵勝ち出てきますね、映画でもね。
あれはブラッドスポーツの有名な金敵攻撃をパロってっていう、う
ん
う
ん、なるほどね。だから、まあ、ジャンクロード・バンダムの存在がまあ表にも裏にもこう響いているというか、うんうん、そしてなおかつすでに先行ゲームの人気ゲームがあったからこそのこの
仕様とかね、そうそう、映画の作り方と全く実写取り込みですからモーションキャプチャーとは違うので、うんうんうんはい、あの実際にモータルコンバット の, そのキャラの格好をした人を写真をどんどん撮っていくっていう、
これちょっと絵を見てもらった方がいいですね、うなえさんとか、はい、
これ実写の写真、
実写の人を撮影して、
うん、だから写真がカクカク動いてるみたいな、そういう感じですね。
で心臓
ドーン、確かにそれを貼り付けてるような感じなんですね、うん、写真
なんかでも味わいあるよね、
味があるんですよ、うん、であのまあ、リアルスト2とかのそのドットピクセルとは違う実写で撮ったあのリアルさっていうので、それがいきなりねこう、
うん、
究極神経そのフェイタリティを、ね、使い始めるわけ、はい、ということですか。
ああでももう本当に一番最初からこのちょっとグロテスクな最後のとどめ技っていうのはあった
んです、ね、うん、でもちょっと笑っちゃうっていうか、
これ諸説ある。なんであのそもそもの疑問としてモータルコンバットのコンバットが K になってるじゃないですか、あれ謎で諸説言われてるんですけど、
キルとか
キルとかね言われてるんですけど、やっぱあの発音でラジオ CM やスポットで言われるときに C だと弱いんで、英語で発音するとコンバットって言わせるために K にしたっていうのが本当のところらしいんですけど、まあ諸説はあるっていう。
なるほどね。いやこれでもあのオリジナル の, そのモータルコンバット絵面、はい、うなえさん初めて見るとこの味わいいかがですか。
いや、うん、なんですかね、実写ってなんか新鮮ですね、
ね、うん、今ないからねこういうのね、うん、
やっぱり先ほどもこういうね、あの相手を穴に突き落とすとトゲだらけのところを落としたりとか、うん、だからスト2が先ほど言うその駆け引きだったり、うんうん、もう最初のうちからリアルさや深さっていう、ゲームの途中を楽しませるところがあるとしたら、うんうん、モータルはこの残酷さとコミカルな感じっていうのを出してる
ちょっと笑っちゃう感じは当然狙ってるわけです
よね。必ずあれなんですね、相手のライフゲージがゼロになるとフィニッシュヒムとか出るんですね、
う
ん
う
ん、
だから今回モータルコンバットがサブゼロと、うん、スコーピオンっていう2人の特徴的な忍者が出てきますけど、うん、あれ昔は単なる色違いだったんで、
あーそうかそうか、
つまりスタッフは1人で、うんうん、パーカーかぶってマスクかぶった人が演技してたから、
うん、そうかそうか、
だから非常に苦肉の策なんですね。
そうなんだ、なるほどね。
だからジャンプキックの撮影が超大変だったっていう。
あ、どうやってやったんですか。
なんか階段にジャンプして格好でイエーっていう写真を撮って、うん、
静止画を撮って
階段から落ちてみたいなメイキングが残って
ます。連写して撮りまくって、
だからほぼ作り方は映画を作ってるのと同じだったってことですね、
コマ撮りじゃないけどね、そういうね、
最初から映画的なものではあったっ ていうことを、
ね、確かに確かに、はい、ということで、うん、まずはジャンクロール・ワンダーとかね、その先行、うん、ストリートファイター2のヒットが先にあってのということをお分かりいただけましたでしょうか、うん、続いてのキーワードは何でしょうか、
は
い、
次のキーワードはフェイタリティ、
はい、ということで、うん、致命傷技というか、はい
は
い、
これは日本の当時のゲームのアクレームジャパンで今は確かない会社の、
うん、
担当の方が、日本語を当ててです
ね、うん、なんて当てるの、
究極神拳っていう、
あ、かっこいい、
神拳っていうのは神拳っていうことで、うんうん、海外の人はアルティメイトゴッドフィストってことだよね、クールってなってるので、うん、逆にね、
なんかちょっと、まあ、北斗の拳イメージもあったりするのかな、
はい、そういうことですね、
うんうんうん、
で要は先ほど見たようにこう勝利が確定した人間が相手が倒れる前にコマンドを入力することによって相手を確実に殺すことができる、うん、フェイタリティっていう技があってですね、
うん、
でこれがいいこともあれば悪いこともあって、うんうん、これがあったことによってめちゃくちゃ盛り上がったんですよ、
うんうんうん、
当時は最初はこれ裏技扱いだったんですね、
あ、そうなんだ、
やっぱりあんまり思いっきり出すのはなんだからっていう、
なるほどね、
だからまあちょっと個人的な有名な脊髄抜くシーンがありました
から、はい、サブゼロがねガッと抜くとこ、はい、
あのかつての、まあ、歌丸さんもご存知の秋葉原に今業態を書いてありますカオス館っていうね、うんうん、あの海外ゲームをよく売っている店がありましたから、
はいはいはい、
あそこでモータルコンバットの輸入版を最初に買うとですね、あのこれどうぞって言って、そのフェイタリティの書いてある紙をそっと手渡されるっていう
フェイタリティはさ一覧を
そうそうそう裏技だった
なんかアンダーグラウンドな匂いがするな、
でもフィニッシュヒムって出るわけじゃないですか、はい、それでも一応隠しコマンドみたいな感じだったんですか、
そうなんですよ、
へえ、じゃあ放置していればそのまま勝てる、コマンド入力
勝てて、そこなんですけど、うん、やっぱりあの当時のアメリカのそれはスト2もそうですけど、うんうん、ゲーセンのこういうゲームっていうのは対戦文化が存在するわけです、うんうん、で対戦するとこれはこのゲームは新しい価値観を持ち込んだら普通負けたらただ悔しいんですけど、うんうん、これ究極神拳そのフェイタリティを決めると、さらに相手に悔しがらせるわけですから、
うんうんうん、
でも逆に言うと決められなかったら、決められないでやるっていうコミュニケーションが発生する、いかに当時のアメリカ人がその対戦で戦えるってことを盛り上がっていたかっていう、
なるほどね、そうかそうかそうか、だからその負けた側にもまあまあどっちも楽しい、ある種こうコミュニケーションの技、そうそうそう、
で日本と違ってアメリカのゲームは横並びでやるゲームなので、それでやってたわけですから、よっぽどみんな熱狂してた、
あ確かに確かに、
ね、いやそんな難しいのかな、
そのコマンド的にはどうですか、フェイタリティは、
ね、これはですね、上確か、上上下、ハイパンチとかそういう感じなんですけど、
ちょっと難しいんだね、
ただしなんですよ、あの間合いが重要なんです、
ああなるほど、そんなみんなが成功させられるわけじゃない、
は
い、
結構決まんないんだ、これ
これが結構決まらないですね、
あそうなんだ、
あと当時のなんかゲーム情報とかでもなんか嘘情報とか流れた
り、なるほど、
出ないじゃんみたいなことがあった
あだから結局出せなかったのかよみたいなのが発生するってことですね、
そういうことです、だから、まあ、ある意味こうあの結果として着々救済にもなった、
なるほど、
だしこんな面白い絵見れるなら逆に負けても楽しいっていうか、うんうん、ね、
でいかに熱狂的だったかというと、アメリカのゲームっていうのは初代のストリートファイターみたいな巨大な筐体で、レバーも日本のジョイスティックより頑丈なものがついてるんですけど、見たアメリカの空港にあったモータルコンバットの筐体のレバーが曲がってたっていう、
それもう怒って曲げ
た、どんだけやってたんだよみたいな熱狂して、日本 の, あ, のあれですね、うまくいかないと大パンチするみたいなのありましたけど、大パンを超えるレバグニャがあったっていう、
レバー曲げ、レバグニ
ャ、あそうですか、まあ、なんかこう煽りとかね、今だったらこうなんかその舐めたこうエモートアクションとかでなんかやるとか、なんかそういうのも通じますね、
やっぱりこれでどんどんこう大変だ、こんなことこう子供にこれ家庭用が発売されたわけですから、もう親御さんがもう怒っちゃってですね、あのアメリカの今レーティングあるじゃないですか、はい、ペアレンタルアドバイザリーとかそういう、まあ、あのマチュアとかそういうのありますけど、それ作ったのモータルコンバットがきっかけなので、
あゲームではもうそうなんだ、
はい、だから、これはちょっとってなったっていう、うんうんうん、だから悪名を轟かせ続けるゲームでもある、
なるほどね、
でそういうものは子供はやりたい、
でも子供好きでしょ、このさ、うん、フラフラアクションとかやりたいよ、こうやって
でそれはこの後にさすがに暴力的だと困るからっていうんで、2から仲良くするとかっていうのはフレンドシップで相手にこうお菓子を勧めたりですねあそういうあのそれはまた二重の屈辱なわけです、
極端だな、
殺しもしないってい
う、うん、あで菓子食べるか、
あのクンラオって今回も出てくる帽子を出すキャラ、帽子でこう相手を切り裂くキャラが帽子からウサギ出してはいってやったりとか、だそれは逆に条件はさらに厳しくなって、ガードボタンを押しちゃダメとかですね、
あ フレンドリーになるのはもっと
対戦中にガードボタンを一度も
押さない、
そこと戦う、
なるほどね、
あとさらに相手を赤ちゃんにするベイバリティっていうのがあった
りとか、
それも確か、間違ったらあれですけど、キックしか使っちゃダメとか、ある意味その、まあ、 なんですか、挑発、うんうん、
だから要するに、ある縛りプレイで勝って見せて、
はい、お前なんか赤ちゃんだぜみたいな、うんうんうん、そういうのでこうどんどんどんどんこう継戦でも人気になっていった、う
ん、なんかその俺手使わないで勝ったぜみたいなのがあってこその、うんうん、はいやめあげようかみたいな、
そうそう、はい、ほらお前なんかってのがあってさらにアメリカンキッズは熱狂っていう、
やっぱりそのかまし文化でね、
だからやっぱりなんか今でこそあの e スポーツあれですけど、うんうん、結構そういうこの対戦ゲームっていう、はいはい、コミュニケートっていう意味においてはかなり、うん、なんかまあ、悪ノリの意味で先に言っていたっていう、で最近のモータルコンバットの最新作はフレンドシップ復活してるので、
おおフレンドシップ
今の超画質高画質で仲良くしたりとかしてるので、
フレンドシップってなんか欺瞞に満ちたネーミング
でどんどんです、ね、あの覚えなきゃいけない、その後はなんかアニマリティっていう動物になって殺すっていうなんか大きいクマになって食べちゃうとかですね、
なんかアニマリティとかベイバリティ
でも覚えることたくさんあるじゃん、
そこなんです、
ね、
もう本当メモなしにはできなくなる、う
ん
う
ん、だからやっぱそのさっきのね、コマンド表も必要だったんだ、
うんうん、あとあの鉄拳にはよく有名な10連コンボっていう、こう10発ずっと殴っていくコンボがあるんですけど、うんうん、モータルコンボっていうのも10連コンボがあって、うん、その特定の目押しコマンドをちゃんと押すと相手をバラバラになるまで殴るってブルタリティって技が出てそれも覚えなくちゃいけなくなって
フェイタリティじゃなくてブルタリティ、
ブルタリティ、うん、
もうどんどん覚えなきゃいけないことが増えてきたんですけど、うんうん、だから先ほどからこの身体欠損というか、人体破壊の極みを尽くしていって今11まで行ってるんですけど、うん、これあのフェイタリティを考える担当の人がいたんですけど、うんうん、もう人体破壊の限りを尽くしてもうできませんって言って、ええ、ノイローゼになったっていう話が、ね、
開発人が
もう無理だ
っやっぱさアイデアが
だってもうおバカみたいな
もんしか11のアイデア、ね、もうねこれぜひ皆さんネットで見ていただきたいけど、うん、アイデア豊富よね、
いやもうどうやって人体を、う
ん、だし舐め腐ったうん、なんかふざけた殺し方できるから、
なんかやっぱりこう乾いたこうあのユーモアっていうか、うんうんうん、コミカルで残酷であるっていう、うんうん、ところがまあなんか確かに、ね、インスタの表現ではあるんだけど、なんかこうバカバカしいっていうところがある、
なんかでもスラップスティックだと思いますけどね、
ただ日本なんかだと、うん、あのモータルコンバット2っていうのは出たんですよ、スーファミでも出たんですけど、はいはい、あまりに問題なので、うん、血が緑になっちゃって、で究極主義フェイタリティの時には、うん、画面が白黒反転するっていう、あの
そうなんだ、
昔の食人族の予告みたいな感じで、うんうんうん、人食い族です、はいはい、の予告みたいになっちゃって、うんうん、である意味人間の血を緑にするっていう規制って結構この後日本のゲームで書かれてるんですけど、はいはいはい、多分その端緒になってる、
いろんな、じゃあやっぱりちょっと問題ゲームではあるんだけどもと、うん、でもなんかね楽しい感じしますけどね、うん、
これって正式に e スポーツ競技になってるじゃないですか、エボとかでも採用されてる確かタイトルですよね、うんうん、はい、これをみんなプロゲーマーたちは最終的にやってるんですかこれ
フェイタリティとか、
フェイタリティ、
あの、まあ、それはちょっと前後するんですけど、うんうん、確かにあのこのゲームはエボの正式競技になって、うんうん、日本ではもちろん発売されてないから日本のエボには入ってないですけど、うんうん、日本人のハイランクプレイヤーもいるんですけど、うんうん、やっぱりねこれやってると面白いんですけど、うん、時間かかるじゃないですか、はいはい、残酷ショーだから、わりかしやんない人
は、
ああまあそこは省略、
予選レベルだったら確かに、
あの次あの決勝戦だったらやってる、
うん、あでもさ決勝で王者決めるし、で本当の王者の最後にフェイタリティだのなんだの
でもなんかね、あの決勝で相手倒してとどめさすところをフレンドシップやって決勝同士抱き合ったりとかしてて、本当にフレンドシップじゃんみたいなのがあったりするっていう、
バッカじゃない
の謎のバカコミュニケーションツールになってる
もういやいいね楽しいはい、あのモータルコンバット文化だいぶ楽しくなってまいりました、はいはい、続いてのキーワード何でしょうか、
次のキーワードは忍者、
はい、はい、忍者ね、
90年代っていう、この92年っていうのはその前に あのあれですね、ケイン小杉さんのお父さんであります、うん、ショー小杉さんとかですね、はい、それがアメリカで忍者ブームっていうのを引き起こしてたんですけど、うんうん、このゲームが出た頃はちょっと忍者ブームっていうのは下火だったんですけど、はい、でこのゲームっていうのは先ほども言ったように、あの忍者文化っていうものを、うん、ある意味ジャンクロード・バンダムって本物じゃない忍者だから誤解されがちな、うん、変なこう、うん、オリエンタルミステリーみたいなところを拡大解釈して、実は今回映画ではよくやられてるんですけど、スコーピオンの方は日本人なんですよ、うん、でそこに中国忍者っていうですね、うんうん、いない謎の、サブゼロは中国忍者なんですけど、うんうん、謎のなんか対立構造を発生させ、うん、はい、そして手から氷や炎のエレメントを発するっていう、うんうん、それ忍者じゃないでしょっていうものを、
もう呪術だね、もうね、
ただしそう改めてそのミステリアスなイメージを再度出してですね、はいはい、ね、重力を操る忍者とかですね、いろんな忍者が出てくるわけですけど、うんうんうん、忍者っていうイメージを今も保ち得ているのは、うん、実は日本映画とかそういうものでもなく、うんうんうん、モータルコンバットの力ものすごい大きいですね、あ、うん、
そうかそうか、
うんうん、で僕全くこういう今こうスポーツの人がやるマスクしてますけど、うん、今これ僕はサブゼロ模様をしてますけど、そうでない普通の布のやつをつけて自転車乗ったりとかしてると、外国人とかおモーターコンバットって言われたりとかする、やっぱ記号になってるんです
よ。やっぱそのマスク、そうだね、マスクをつけて目だけ出したキャラクターっていうのがね、うん、確かに、
うんうんうん、基本的にやっぱりアメリカとかそういう海外ではこうミステリアスな存在になるっていうので、うんうん、実は映画ではなくゲームの世界で忍者のイメージを保ち続けたのはモータルコンバット、
うんうん、なるほど、忍者カルチャーのこうなんていうかな担い手として、
この間に忍者映画ってあったっけって思うとあんまないですもんね。
まあだからその以降でああいう GI 上とかのああいうの、うん、でもそれ明らかにモータルコンバット、
そうなん
です、むしろモータルコンバットイメージが、
うん、なんかもうなんか日本の忍者とはまた違う 謎, に、うんうん、謎の存在として帰ってきて
る、ね、だいたい口隠してりゃ それ風みたいな、
そうそうそ う, そう、うん、やっぱりそういう人たちがあのね、あの忍者カフェとか日本にやってきてこう、うんうん、モータルコンバットなんて言ってやってるわけですから、
なるほどね、そうかそうか、外貨獲得にもね役立って、う
ん、すごいですね。
ということでキーワード忍者お送りしました。どんどんいきましょう。続いてのキーワード何でしょうか。
次のキーワードは 2.5 次元。
ほうほう、テニプリみたいな、うん、
ね、まあ、これはもうだいぶね、まあ、無理筋ではあるんですけど、うん、当然モータルコンバットってのは大人気だったので、うん、この、で当時映画もこの後話す映画もあったんですけど、うん、ライブツアー、モータルコンバット全米ライブツアーっていうのが起こってるんですね。
その仮面ライダーショーみたいなことですか。
それはでそういうこのゲームの格好、実写取り込みですから、そのままの人が出てくればいいわけです
から
、その人たちが出てきてトンボ切ったりですね、こう格闘したりですね、うん、そういうショーを見せて、
確かに、
でちびっこ大熱狂、
確かにゲームの中の人が、
あ、だってさすがに首は抜けないですから、うん、ショーは。
ちびっここれやっていいんでしたっけ。
まあ、そこなんですけどね、ええ、まあ、そこはこの後の話の問題にもやってくるわけですけどでもやっぱりやりたいよってのがあるわけです、うんうん、で大熱狂して、ええ、でゲーム大会も行われて、うんうん、あのポケモンカードゲームと同じで、なんと行くと秘密のフェイタリティコマンドが1個もらえる、教えてもらえるって、それ行くでしょそれ実はアメリカって後に戦隊ヒーローでパワーレンジャーとかが入ってきますけど、そういうののそういうショーとかが本格化するのはもっとモータルコンバットのこのブームより後の話になって、ちょっと後になってくるので、
モータルコンバットライブツアーの先なんだ、
先駆けって感じですよね。しかも本当に全米でやってて、なんかアメリカのなんかオハスタみたいな番組に出てですね、モータルコンバットのキャラがみんな来てねとかやってる映像とかもあったりするので、だから先ほどの謎の子供にも人気ではあったんです。だから冷静に考えたら究極神拳、さっきのモータルフェイタリティっていうのは、うんうん、コマンドが難しいっていうことは逆に子供は出せないっていうこともできる。
普通の格闘ゲームに見える子供からすると、
まあ、血はいっぱい出ますけどね、うんうんう
んうん、まあでもその憧れだね、うんうん、こう実はこうコマンド入れるとああなるらしいぜ、しかも会場行かないともらえないフェイタリティあるらしいぜ、
ね、昔ならではですね。
そうだよ、う
ん、ちょっとだからその今リアル路線 の, その,、ね、あの舞台でって話でこれ関連付けてるんですけど、うん、あのアメリカズゴッドタレントっていう結構有名な、うん、あのオーディション番組がありますけど、うん、はい、あれに最近結構モータルコンバットモチーフのダンスチームがものすごい出ててですね、うんうん、あの体のねじれとかそういうのでこうありえないこう体が腕が取れたかのように見せたりするような、そういうのを見てティーン大熱狂みたいな感じになってるのでやっぱりこうモータルコンバットっていうのはやってるのかやってないのかはともかくイメージとしては刷り込まれていて、
ポップアイコンとして、
そしてそれはクールなものであるっていうイメージは非常に強いっていうこと
ですね、うんうん、なるほどね、うん、今に至るまでね、
うん、だから
うん、やっぱアメリカってすごい文化ですね、
うん、だから面白いのはちょっとこの後のトピックだけとはあれですけど、コスプレ人気もものすごい高いんですよ。でここにはあまり出てないですけど、女性忍者も当然出てくるんですけど、うんうん、女性忍者結構肌も洗わなビキニスーツだったりするんですけど、うんうんうん、結構だんだん最近やっぱりこうね、このアップデートの流れが来てですね、女性がだんだんスポーティーになってきつつあるんです
よ、はいはい、
あのだんだんこう胸の谷間とかが見えてこなくなってくるんですけど、暴力はいいのにそこはダメなんだっていう、やっぱり、うん、
あの
日本は暴力は厳しいけどわりかし身体露出は甘いじゃないですか、日本だけど文化の違いを感じるっていう、
ね、
確かにな
んか、ね、頭真っ二つになったりしてるのはよくて、そっちはダメっていうね、あ文化違うっていうね、そこは面白い、うんうん、
なるほどね、はい、うん、まあ、でもそのね 2.5 次元文化的なものにも影響を与えている、
ね、先駆けだったってことですね、うんうん、
そのショーを見た、だってそう写真撮ってた人、最初の元のキャプチャーしてた元の人たちは運動能力なんかないじゃないですか、
まあ、一応 ある人もあるんですけど、
ただからか
ただあまりにやっぱりその、まあ、なんかジャンクロード・バンダムの後のショックがあったので、はいはい、激安だったので後に彼らは大ヒットゲームになったから、うん、もっと金くれって言って、もらってるってい
う、あそうなんだ
ちゃんと訴えてちゃんと通ってるってい
う、はい、ということで 2.5 次元まで来ました。続いてのキーワード何でしょうか、
は
い、
次のキーワードはポール・ W.S. アンダーソン。
出ました、先ほどから何度となくね、 映画監督ポール W.S. アンダーソン、
ポール・トーマス・アンダーソンと間違われるから W.S. を
そうです
入れたけど、今度はウェス・アンダーソンと間違われて困ったで、おなじみポール・W.S. アンダーソン、
だからポール・トーマス・アンダーソンもウェス・アンダーソンも非常にもう名称というかね、優れた映画を作る人なので、はいはい、それで最終的に日本ではそれと分けて考えるためにポールダメな方アンダーソン、
もうねそれをね、その言い方をちょっともうアップデートしていかないとダメですよ、
アップデートしちゃう、う
ん、やっぱなんか途中から我々あのバイオハザードシリーズを見てるときに、アフターマスぐらいからですね、後の方なんかこう巨大な渦巻きが出てきて、これゾンビ映画なのかっていう時になってきてからですね、こいつはなんかすごいんじゃないかってだんだん俺は思い始めたんですけど、冷静に考えるとあのポール・アンダーソンの出世作が最初のモータルコンバットなんですよね。
ああ、一作目、はいはいはい。うんうん、
であのそちらはファミリームービーとして作られているので、
あの残虐描写はあんまない、
残虐描写はないんですよ、うんうん、ないけれども逆に言うと先ほどから流れてるテクノシンドロームっていうですね、はい、あの映画史に残る名曲を生み出したわけです、うん、
ジュリアナテクノ風のやつね、
そうそう、はい、あれどんな映画にかけてもあの、うん、合わせても合うっていう、ね、動画が知るほどあるんでそれも見ていただいてそう、はいはい、だからバイオハザードこれであの最初にまあ、モータルコンバットをやって、うん、次にバイオハザード、うんうん、そして最近ではモンスターハンターをやってるわけですよ。
要するにゲーム映画といえばポール・ W.S.、はい、アンダーソンっていう流れが一つあるわけ
ですね。そうですそうです。そして、まあ、冷静に考えるとポール・アンダーソンってどっちかというと俺たち友達になれそうな感じの人じゃないですか、こう、
まあ、撮ってるものとかしかね、
そ
うです
ね、それがまさかミラ・ジョボビッチと結婚するっていうのはですね、
あ、まあ、ミラ・ジョボビッチの位置づけも考えるべきっていうのがありますけども、う
ん、いやでもミラ・ジョボビッチと結婚するのはモータルコンバットがなければなかったと、
まあ確かに、ね、
共演してもいいはず、
確かに確かに、うん、うんうんうん、いやでも俺最近あのモータルコンバット1作目見直したんですよ、はい、やっぱりポール W.S. アンダーソンだなっていう何かはありましたけどね、
でもやっぱりなんかこうあれですね、今回の映画とかもそうですけど、お金が結構ニューラインシネマっていう巨大な映画、うんうん、あの会、あの新しい会社がやったるでっつってお金かけてるんで、
はい、
ものすごいセットとかがすごいんですよ、
うんうんうん、確かに、
あとあのゴローっていう今回も出てくる四つ腕の、ね、うんうん、はいはい、この魔人が出てきますけど、あれどうするんだろう、コマ撮りかなって思ったら、
は
い、あれまさかのゴーモーションなんですよね、
あーはーは
ー、だからそのままちゃんとラジコンで、
うん、あ動かしてる、
あれ腕四つで動かしてるんですよ、
あれ不思議な感じ、あ、そうなんだ、
あれコマ撮りじゃないんです、
あ、すげえな、
だからある意味あのあれですね、ディズニーのドラゴンスレイヤーのドラゴンレベルにいろんな人が関わってあの腕を動かしたりしてるて、うんうん、
でもだとしたら技術的にはすごいですね、
すごいんですよ、うんうん、すごいけれどもそれはあまり顧みられない男、そこもポールとポール W.S. アンダーソン
なんかね、あのね、いろんなタイミングとかがんみたいなのがこうあるんだけど、
そう
なんかこうあっあっていう、あ、
う
ん、このカット尻これかみたいな、なんかそういうなんかね、はい、あんだけどね、
はい、ただやっぱりそういうふうに言われ、例えばその公開時にはこれ音楽どうせそんなにあのフェイタリティとか使うんだから、ええ、ゴリゴリのハードコアとか使ってくんないとっていう風に言ってた人もいるんですけ ど、
うん、
でも今モータルコンバットと今かかってるこのねテクノシンドロームになってるわけですから、ええ、かポール・アンダーソンは正しかったってことです、
今となってはこれ流れないとその気分が出ない、
これが流れるからぶち上がるってところがあるわけですよ、
今回のどうなんですか、
そこはお楽しみなんですけど、いやでも使われますよ
やっぱりそこ
はどこで使うんだ
って分かってらっしゃるんだ、
そう
来たって感じなんですかね、
よく最近あるなんかこう観客のリアクション動画ってのありますけど、かかった瞬間の動画ってのがかかってるんですけど、みんなまたまた大きな音がガーって言って
くるんですよ、なんかアメリカの人たちがうわーって言ってるんですよ、
バカだな、
だからあのそういうのですっかりこうゲームのポップキャラとしておなじみなのは、うんうん、日本ではゲームが紹介されてないから出てないんですけど、実はレディープレイヤー1とかですね、
あ、はいはい、
あのゲームキャラを大盛りの、
う
んうんうん、あそこにもモータルコンバットのキャラでいますし、
そうかそれは当然そうか、
シュガーラッシュって悪役キャラばかり出てくる、ゲームあの映画が、うん、ディズニー映画ありますし、あれにもモータルコンバットのキャラ出てくる、
あんな、ねまあ、基本的にはファミリー映画だけど
悪役の中にモータルコンバットのキャラクターっていうのがいるんですよね、だからもうポップカルチャーに完全にいるって、だってそう考えたらシュガーラッシュって子供向けの映画じゃん、
ねなんだけどまあ分かるよねっていうこと
だ
よね、
まあ、知ってるだろっていうところがある、
あ、そうかそうか、
だから最近で言うと今ちょっとねいろいろ公開してあれなどあのアフリカンカンフーナチスって映画は、あれはもう日本の東条英機とヒトラーが生きてて、アフリカでモータルコンバットみたいな大会を開くっていう映画ですから、まあこれもなんかバカが作った映画ですけど完全にモータルコンバットの映画
にある、モータルコンバットみたいな大会を開くって元が模様ドラゴンですからね、
そう
まあでもね、まあ、なるほどね、そういう方からもうみんなにとっては共通言語なんだ、
うん、その英語やっぱりそういう、 こうポップアイコン、まあ、やっぱりこう傘かぶってる人が出てきたら雷電、
確かに
マスクしてたらもう忍者、スカパスゼロかスコーピオンっていう記号になってるってことですね、
確かに、うん、はい、ということでポール W.S. アンダーソン、分かりました、もうダメな方とは言いません、はい、ね、何のでかかりませんけど、はいはい、さあということで続いてのキーワードは何でしょうか、
次のキーワードは大人版大乱闘スマッシュブラザーズ、
ゲームというゲームなんで逆に分かりづらくなってるってのがありますけど、これ全然、
でもまさに今回のブレイクにはこの大人版モー大乱闘スマッシュブラザーズ化したモータルコンバットっていうのが大事だったわけですね。それは何かっていうと、あのずっと作ってた会社が、ミッドウェイっていう制作会社が、吸収されてしまってワーナーブラザーズに入るんですね。で今回の映画もワーナーブラザーズなんですけど、でワーナーブラザーズは今までちょっともうはっきり言ってモータルコンバットっていうのは途中迷走したんですよ、あの途中 3D 格闘だったんですよ。鉄拳みたいな、
変わっちゃうかもしれなかった。
そうそう 3D で動いてて、でもキャラクターも全然違って全く今までのモータルコンバットとは違うし、でシリーズものの常として、途中でライデンが絶望して悪役になっちゃったりですね、主役のリュウカンが死んでですねゾンビになって蘇ったりですね、
めちゃくちゃ
だ、瞑想に瞑想を重ねてたんですよ、これどうすんのって感じでみんなファンも離れ始めてたところを、ワーナーは本来の残酷格闘の2D に戻した、今見ていただいているのは 3D に見えますけど、ゲームプレイは今のストリートファイター4、5と同じで 3D に見えるけどやってることは 2D
の
ゲーム、
最新のモータルコンバット11、
で先ほどうなぎさんがおっしゃってたその今までは結構パンチ連打したら相手の体力半分減るみたいですね、雑なゲームではあったんですけど、そういうふうにこうでそこで止まってる人も多いと思うんですよ日本の場合そういうゲーム、もう今は、起き上がり起き攻めとかですね、EX のメーターを使った EX 必殺技とか、そういう今の一連の
本格
格闘ゲームのトレンドは全部抑えてると
、
むしろどっちかっていうとあの今ストリートファイターでも何でも、映画的にキャラクターが普通にこう会話したままゲームがシームレスに流れていくじゃないですか、あれシームレスに最初に始めたのはモータルコンバットシリーズっていうかネザーレルムが作ってるゲームから始まってる。
あ、そうなんだ。
結構日本では分かってないけどモータルが始めたことも多いっていう、
もともとねその映画的なっておっしゃってたけど、やっぱそういうところとの親和性高いわけですね。
で大乱闘スマッシュブラザーズ的な話に戻すと、今のゲームっていうのは買っては同じ買ったら終わりではなくて、ダウンロードコンテンツっていうのがあるんです、でこの世界にですね要するに映画のキャラクターっていうものを入れ始めたんです、で最初に、モータルコンバット9でその再起動であとモータルコンバットでゲームに入れたのはフレディクルーガー、エルム街の悪夢、ぴったりじゃないですか、ある意味悪夢で相手を悪夢を見せて相手を倒して鍵爪をつけているというキャラクターと、このモータルコンバットの魔界のキャラクターが戦うっていう、で、次の10で入ってきたのが、ジェイソン13期の、ジェイソンと、悪魔の生贄のレザーフェイス、あとエイリアンと、プレデターが来た、
オールスターですね。
もうだいぶもうエイリアン VS プレデターがここでできるってのは、これもポール・アンダーソン
が、そうでしたね、
で、これでじゃ結構ゲームのは映画の名シーンっていうのは結構やっている感じで、例えばさっきのレザーフェイスなんかはあのよく見るとですね、お父さんの皮をかぶったりお母さんの皮をかぶったりするじゃないですか、映画の
中で、
そうすると技が変わるというかキャラ属性が変わったり、
確かに本人はねそのつもりが変わってるから、
結構優しいというかこうちょっとトリッキーな技を使うような3つのレザーフェイスが存在したり、
細かい、芸が細かい、
でそういう風な感じで、あとジェイソンを殺すとあのマンフレディーニのキッキッキッキッバンバンバンバンって有名な曲がかかったりとか、映画の版権をしっかり買っているので変なゲームになってない、ちゃんと名場面は入れてるっていう、
ちゃんとだとキャラに対する愛がありますね、なんかね。
で最新作の11では今までホラー映画だったんですけど、ここに、ロボコップ、ターミネーター、ランボーっていうアクション映画のキャラクターが入り始めたんですよ。
ちょっとね大丈夫か、ヒーローですけど一応ロボコップだろうね、ランボー、
そうでそういうキャラクターが出てきて、ランボーなんかちゃんとボンバーアローを使ったりですね、そういうでターミネーターをちゃんとハーレーに乗って、ウィンチェスターを回して射殺したりですね、あとターミネーターが体力がゼロになっても、エンドスケルトンになって、
あの骸骨状になって
ムケムケになって、蘇ってきて戦うとかですね、
確かに、そういうのもできる、
ゲームの名、映画の名場面がゲームでどんどんできるようになってるっていう、
これでもそのまあ、ターミネーターいいとして、ランボーとかやられああランボーが、
でそこなん
ちょっと待って、ちょっと待って、スタローンがそのシュワルツェネガーを真っ二つにしてるんですけど
あのホラー映画のキャラクターっていうのは、ジェイソンとかは映画の最後にやられたりするんです、フレディもやられたりする、だけど、ランボー、ターミネーターは基本的に不滅の存在というか負けてはいけないわけですけど、だけどここではもうターミネーターやランボーが腹渡ぶちまかしてですね、死ぬわけですよ。
ランボーが今そのシュワルツェネガーを倒した後にあのズダ袋っていうかあのザズッコあのザアルソヨって去っていきました。
そう でそういうでセリフ相手のさっきの対戦のセリフもあるじゃないですか、
はいはいはい、
セリフもなんかよく聞くと、うん、ロッキーの話をしているロッキーっぽい話をしているボクサーキャラとかですね、
は
あ
は
あ、そういう、こう映画ファンを泣かせる演出が山ほどあるんです
よ。あのロッキー荷物背負って去ってくるから、
つまりスタロー
そうジョーカーもいるの、
しかも荷物背負ってあのフォーの実家に帰ってる、
そうなんです、しかもあのフォーでおなじみの喉笛引きちぎりとかですね、あれもあるし、2の電気ベッド拷問、あと怒りの脱出の電気ベッド拷問、はいはい、あれも電気ベッド拷問も技に入ってるんですね、
だからおかしいでしょ、
映画ファン感涙
いやでも確かに見れないもんね、その例えばランボーが負けるとことかはなかなか見れないし、実際、
うん、だからモータルが90年代ってなると、モータルと一緒に大きくなってきたお友達はですね、うんうん、ランボー使えるのやるってなるわけじゃないですか、
これは確かに映画ファンも入ってくるな、ちょっと
このランボーの帰り際やべえ本当に実家へ。
でちなみにランボー、さすがにスタローンとシュワルツネッガーは、はい、あのよく似た人なんです、すげえ似てるんですけど、
判件はね、さすがにね、
ただあのロボコップピーター・ウェラーは本人なので、は
い、さすが太っ腹、
ついに本人がやってきてるっていうところもあったりするので、だからやはりこの大人のジャンル映画版大乱闘スマブラ化してるっていうところは間違いない、う
ん、ロボコップフェイタリティ、まあ撃ったりもするけど、あれですか、やっぱ突き刺したりとかですか、
あ突き刺したり、あとあれです、うん、あの ED209 を呼んでくるとかです、
ね、あそんな、
あとそうロボコップっていうのは最初に腕を粉砕された後に頭を打ち抜かれたんですけど、うん、相手を同じ UO にしてからとどめを刺すとかですね、
あやり返すんだ
いいよっていう感じのね、
なるほどね、いやよくできてるバカだな、
だから、うん、まあ、こういうので言うと今までのゲームっていうと、はいはい、ゲームをじゃあ映画をゲームにするっていうと、うん、そのまんまゲーム版なんとかってやるか、はいはいはいはい、例えばグランドセフトオートやレッドデッドみたいに、うん、うまく入れていく名シーンを入れていくかっていうのがどっちかだったんですけど、ここに新たに既存の格闘技のフォーマットとか、うん、格闘映画、はい、ゲームとかそういうフォーマットにおなじみのキャラを入れ込んでいって、はい、技やそのさっき言ったフェイタリティとかで、うんうん、そのキャラらしさを出すっていう、はいはい、
まあ、スパロボ的なね、そういう対戦感っていうか、ちゃんとリスペクトもあるしね、
やっぱりこのあとその魔界転生的な少年漫画的な本当に強いのはどっちだかっ
ていう、戦わばね、そうそう、もし戦わばだ、
ネット上にも超強いロボコップとかいましたけど、なんかもう1ミリも近づけませんでしょ
うね、ああそう、まあ、ロボコップ強いのは、いやこれしかしすごいわ、俺はやっぱりあのランボーが毎回あの荷物背負って実家に帰るっていうのがやばいわ、
ターミネーター、サラコナーの持ってる写真が燃え上がるところからターミネーターがやってくるとか、
ね、
そういう映画の名シーンはほぼほぼやってると言ってい
い、なんか単純にそれ見るためだけでもやりたくなりますね、お話伺ってるとね、
うん、あのそういうので E スポーツっていうと対戦しなきゃいけないからなって思うじゃないですか、うん、だけど、うん、あの一人用プレイもそういうのは充実していて、うんはいはい、ランボーがもしこの世の支配者だったらみたいな、そういろんなもしもワールドを一人で探索していくとグッズが手に入ったりとかするので、ランボー最初は裸なんですけど、うん、M65 ジャケットのバリエーションが手に入ったり、
はい、さっきあの1 の, あの山の中で着てたあの即席 の, あの服も着てましたよ、
あれをどんどんどんどん増えていくんですよ、例えばあのあれです、ね、ターミネーターだったら腕が機械になってるターミネーターとか、うんうんうん、ロボコップだったらあのダメージして目が見えてるロボコップとかありましたよね、うんうんうん、あのメットが手に入ったりとか、一人用も相当楽しめる
な、しっかりやるんだ、
あでもこれはすごい楽しそう、う
ん
はい、
でこれがビジネスとして成立したことによって、うんうん、これ今の他のゲームってことになってくるんですけど、うんうん、あのこれいけるっていうのが分かったので、うんうんうん、デッドバイデイライトが、はいはい、あのあれですね、あのカーペンターのハロウィンの、うんうん、まんまハロウィンステージを作ったんです、はいはいはい、そういう今までのゲームの既存のものを今のものに入れるって、先ほど言った第3の、うんうんビジネスモデル、はいはい、今コールオブデューティーにあれですよね、うん、ランボーもそうですし、はい、ジョン・マクレーンが参戦してるので、はいはいはいはい、そういうおなじみのキャラクターっていうのを映画に入れてくるっていうのが増えてる感じですよね、
なるほどね、
だと今回の E3 か、はい、E3 でもあのデッドバイデイライトにね、あのバイオハザード入った
んですけど、
それと同じで次はまだ発売されてない映画が出るっていうので、あのマイクロソフトのフライトシミュレーターっていうの最新作が出るんですけど、はい、要するに世界中を飛行機で飛び回れるゲームですけど、うんうん、そこにまだ公開してないトップガンマーヴェリックがもうコラボ決定したので、
なるほどなるほど、
予告の最後にあのマーヴェリック の, あ の,、はい、あの戦闘機が映ってるっていうのが出てですね、公開される映画まではついにコラボしてるっていう、
確かにそうか、だから新たなプロモーションとして ね、これから使われるかもしれない、
今まで我々は映画っていうのを映画で見てて、それをゲームでやりたいってなったけど、もしかすると今はゲームをやってて、うん、ランボーとか使ってて、うんはい、おこの人いるじゃん、おじゃあネットフリックスにあるから見てみようっていう逆のアプローチができるようになったって
こと、それ私まさにデッドバイデイライトのハロウィンで、うんうんうん、あのハロウィンっていうそのシェイプ、
はいはいはい、
あのお面をつけた敵を知って、うんうん、ハロウィン見に行きましたもん、
はい、あそうか、ゲ
ームからまさにそれ、はい、まさにそれ、
いい循環ができる
いいお客さんですよ、
なるほどね、
そういう人を想起してるってことですよね、うんうんうん、
いやーすごい、そして絵面がすごかった、やっぱりの、うん、あのランボーの喉笛引きちぎりがね、うん、はいもう見れました、はいということで 多田さん、はい、お時間ここまでとなってしまったようでございます。いやでもどうでした、
うなぎさん。いやもうめちゃくちゃ面白かったですね。
でもやりたくなるよね普通にね、うんう
ん、あのね、あの大急ぎで告知すると、だあの英語がわからないだけで日本でもできます。なんか密林とかで買えます、
うん、あそうですよね。
英語は訳を全部、うん、あの動画サイトで上げてる偉い人がいます。
別にそんな複雑なことが起こるゲームではないですもんね、
う
ん、
デモリッションマンって言ってるよぐらいでわかるんでうん、うん、あともう一つ言うと、実は日本版は携帯ゲームのモータルコンバットは出続けているので、はい、
あそうなんですね。
携帯で簡単にプレイできる方ではレザーフェイスとか、そういうこう今まで言った映画キャラクターも使えるので、興味がある方はそちらを見てみてもいいんじゃないでしょうか、うんうん、はい。
いやでもこれはちょっとこの番組のね、あの映画ファンの方も多いと思いますが、うん、そういうところにも見事な多田さん、うん、両方 よくご存知のね、多田さんならではのプレゼンで
面白かった
です。面白かったし、これ褒めてるんですけど、うん、バカ
だな、ね、そ,
そ, そこなんですね。そのバカであるってことですね。
ちょっと競技シーンの動画見ようと思って、うん、
なんか悪影響っていうより、だからどっちかというとバカの方が上回ってるので、うん、そんな悪影響ないだろうって
いやなんかカラッとしてるよ、
うんうん、いや本当に爽やか、逆に本当、うん、
はい。ということで、モータルコンバットね、最新作、今回リブート版の映画版、はい、映画としては多分一番立派な出来だと思いますよ、明日6月18日金曜日から全国公開されます。多田さん、ご自身のお知らせごとなどありますか。
はい、ロフト系で、ね、イベントやったりとかしてるんですけど、実はこれの数日前にあのアトロクでおなじみテラザーホークとかですね、うん、あのモータルコンバットについて、イベントをやってまして、はいはい、さらに同化している人たちの映像をですね、アカペラでモータルコンバットのテーマを歌う人とか、そういった映像を見てるんあと今ムービープラスで、テラザーホーク、高橋大也の映画コッパミジンクルーでですね、はい、映画の副音声をつけてる副音声でムービートークっていうのをやってまして、はい、次の回がですね、6月次の月曜にやるんですかね、スカーフェイスの、
ああいいですね、
我々が3時間泣きながらお送りする、うん、トニーって言いながらこう見てるっていうですね、はい、副音声を、まあ、それはそれで投下している企画やっておりますので、うん、ぜひそちらの方もというところです、
はいはい。ちょっとね、多田さん本当にお招きするのお久しぶりになってしまいました、はい、さすがでございます、めちゃめちゃ
楽
し
み、ありがとうございます、
はい、なんとか私どもね困ってる、うん、あの今からでもね猛攻やりたいと思いますさあということで、本日ここまでポップカルチャーを縁の下で支えたゲーム、モータルコンバット特集をお送りしました。多田投資さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。エーション、アフターシックスジャンクション、あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS